では続きまして、看護部特定行為研修修了者で皮膚排泄ケア認定看護師の千葉玲子さんにお話を伺っていきます。千葉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
皮膚排泄ケア認定看護師とはどのようなことを行う看護師さんなんですか？
はい、私たちが専門とする領域というのが、まずスキンケアを基盤として、一つ目、さまざまな損傷であったり、傷のことですね。で、二つ目、人工肛門の管理。三つ目として排泄物の湿菌の管理を専門にした認定看護師です。私たちが行うスキンケアというのは、美容的なものではなく、皮膚の健康を維持するまたは健康な状態に回復させるためのケアを指します。
はい、具体的に伺ってもいいですか？
はい、傷のことについてなんですが、主に褥瘡、いわゆる世間では床ずれと言われるものなんですが、その管理であったり、あとは手術の後にさまざまな要因でうまくつかなかった傷、それから糖尿病であったり血液の流れに問題があって生じた足の傷などに対して治癒を促すような環境を整えるケアを行うというのが私たちの役割です。この、環境を整えるケアの中には、傷の洗い方であったり、圧力、外力といったものを避けるような環境を調整したり、あと体位、それから患者さんの姿勢といったものを調整することが大切になってきます。それから2つ目の人工肛門なんですが、聞き慣れないと思いますので少し説明します。人工肛門というのは肛門であったり直腸の病気によって便を排泄するための機能が損なわれる状況が起こった場合に、手術によってお腹に便の出し口を作るというふうなことがあります。この手術で作った排泄物の出口をストーマと呼びます。ストーマからは自分の意思とは無関係にお腹から排泄物が出てくる状況になります。この排泄物を受け入れるための専用の袋をお腹に貼り付けることになります。このストーマ装具が適切に密着しないと皮膚のただれを起こしたり、装具から便や尿が漏れたりすることになります。排泄物の漏れというのは日常生活を送る上で大変な困りごとになります。ですので私たちはそのストーマを持つ方々の排泄物の漏れを防いで、装具を貼り付ける皮膚をできるだけ健康な状態に維持するためのケアやアドバイスといったものを行っています。で、3つ目の排泄物の湿菌の管理についてですが、湿菌による皮膚のかぶれを予防するようなスキンケアをはじめ、あとは湿菌の原因を検討して治療的な関わりで対応可能な場合は医師へ相談したり、食事での管理が必要な場合は栄養士さんにも相談しながら湿菌の原因への対策を取ることもあります。
現在認定看護師さんというのは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
全国で17,400名を超えています。そのうち皮膚排泄ケア認定看護師、我々の領域ですが、これは2,303名で、岩手県には26名おります。岩手以外には2名です。
ああ、そうですか。はい、その千葉さんが皮膚排泄ケア認定看護師を目指そうと思ったきっかけはどういったものだったんですか？
はい、10年以上前になりますが、当時私は集中治療室、いわゆる ICU で勤務しておりました。この ICU の患者さんたちは当然ながら皆さん重症な方々が入院なさっています。その中でもお腹の傷が開いたままで、さらにその傷の中で腸に穴が開いてしまって排泄物が出てくるような状況が何件か続いたようなケースがありました。こういったこの傷の中に排泄物が広がるということは全身の感染症につながります。もちろん命に関わるということもございます。この状況をうまく管理できないかなというところで勉強し始めた時に、そのストーマ、人工肛門ですね、このケアの技術が応用できるということを知りました。初めは テキストを参考にしながら、こう医師と相談しながら協力して管理をしていたんですが、その適切な管理ができれば患者さんの助けになるんではないかなと思ったのがきっかけでした。そういった中で、その当時の上司が東京の研修学校で認定看護師として学んではどうだろうかと声をかけていただきました。
何年の学びになったんですか？
約1年です。実際に学校に通ったり実習をしたりといった期間は半年ぐらいなんですが、はい、その前後に通信制の学習を取り入れたりしておりましたので、総合して約1年間学ばせていただくことができました。
そこで得た知識を今発揮しているということになるこの千葉さんですけども、皮膚排泄ケア認定看護師の役割というのは実際どういうものなんですか？はい、
認定看護師自体に実践指導相談といった3つの機能があります。この機能を活かして、まず最初にお話しした褥瘡ですね、床ずれをはじめとする傷であったりストーマ、湿疹の管理について、その問題や原因といったものを探りながら実際に患者さんに対してケアを提供する、
はい、
ということがまず一つです。でケアを行う対象というのは入院されている患者さん以外にも、あとは外来の患者さんも対象になります。でまたこういった私たちが行うケアの実践を患者さんであったりご家族、そして同業者である看護師に指導するといったものも役割の一つになっています。
院内院外での活動も、まあ、お忙しい千葉さんでいらっしゃいますが、その活動を教えていただけますか？
はい、看護師や医師から依頼をいただいて、傷であったりストーマであったり湿疹やそれから障害を受けた皮膚のケアを必要とする患者さん方へ直接的なケアの実践、それから医療者を含めた管理方法の指導といったものを中心に行っています。
そうなりますと院外でもセミナーですとか、まあ、いろいろとお忙しくていらっしゃるんじゃないですか？
はい、おかげさまでさまざまなセミナーのところでお声かけていただいて、まあ、講師を務めさせていただいたり、それから我々が所属する関連の学会の評議員をさせていただいて、まあ、世話人もさせていただいたり、あとはこういった世話人の活動を通してセミナー企画であったり活動調査に参画したりと、いろいろと関わらせていただいております。
ところで千葉さんはもう一つ厚労省の管轄の特定行為研修を修了なさっているということで、はい、こちらについてもちょっとお話を聞かせていただけませんか？
はい、特定行為研修は、昨年度から法制化されて開始された新しい制度です。一部の医療行為、今まで医師が行っていた医療行為を看護師が行うことができる、まあ、手順書を使ってということなんですが、行うことができる制度です。で現在は21区分38行為が指定されています。その中で私は1区分2行為の総称管理関連の特定行為を取得させていただきました。で総称管理関連の特定行為は2行為ございます。1つは創傷、まあ、傷ですね、この壊死した組織の切除、そしてもう一つが深い傷にその専用の機械を用いて早く傷を治す環境を作り出す治療、陰圧閉鎖療法といいますが、この機器を取り付けること、この2つが対象になっています。創傷管理についてこれまで認定看護師として学んできたことに加えて、さらに治療的な処置が可能になったことで治癒環境を整える関わりが可能になるのではないかなというふうに思っています。また特定行為の研修によって創傷管理の勉強だけではなく、基本的な医学教育の本当に一部なんですが経験させていただきました。でこれによって医学の奥深さであったり、それから医師の責任の重さといったものも改めて感じることができました。で中でも指導していただいた当院の先生方、行動を共にしてさせていただいたのですが、その中で感じたのは先生方の諦めない姿勢、 先生方はできない理由を探すのではなく、どうすればできるのか、どうすれば患者さんが楽になるのか、患者さんを助けることができるのかといったものも考えて手術や治療に臨んでおられる姿にとても感銘を受けました。
こういった特定行為の研修を行っていなければ感じることのできなかった思いでもありますね。はい、認定団体が違うということで、はい、日本看護協会が認定するその皮膚排泄ケア認定看護師がその特定行為を行う看護師になるというために大切なことは、はい、千葉さんは何だとお感じになってらっしゃいますか？
はい、特定行為の研修を受けたからといってその医療行為そのものを行うということが重要だとは思っていません。学んだ行為を自分が患者さんに行うべきなのか、行うことが患者さんのメリットになるのか、その行為を行うことに危険はないのかといったことをしっかり判断して、その医師とともに理解する力をつけるということが重要なんだと思います。でその上で患者さんに向き合ってプラスになるのであれば、その患者さんの背景をしっかり観察して認定看護師としての技術を合わせた上で特定行為を提供するということが大切なんだと思います。
昨年から始まったばかりということで、まだまだこれからという部分も多い特定行為研修、はい、ということだと思いますが、やがては在宅医療の場面でも活躍するという、はいはい、ことですよね。
そうですね、厚生労働省としてはその在宅医療の推進の一環としてのチーム医療ということで、その特定行為研修を始めたという背景がございますので、できるならばその在宅でどんどん活用していくっていうことが大切になってくるんだと思います。
では最後に皮膚排泄ケア看護に対する今後の展望、そしてリスナーへのメッセージをお願いします。
はい、看護師もですね、これからさまざまな力をつけていかなければならないと思います。岩手医大では看護師への専門的な教育へも力を入れております。私たちも皮膚排泄ケア認定看護師としてその看護の質を良いものにするために今後も研鑽していきたいと思っています。